皆さんこんばんは。11月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀っちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 いや、なんか急にね、寒くなって、なんか ね、もう結構年代も来てるんで、冷え性ですけど。
寒いと腰が痛いでしょ。
腰来ますよね。
来ますね、
でもなんかね、岡山マラソンがあって盛り上がってますし、うん、私のボテ声レッスンの生徒さんも、お医者さんで走りましたよ。40キロ。
小賀氏は走らない。
走りません。口ばっかり走ってます。
あ、いいんじゃないですか。
運動してますか皆さん。
僕はあのメンテナンスの方でね、今回あの岡山マラソン出られたから結構治療の方でね。
あ、治療の方で、
はい、メンテナンスさせていただきました。
そうですか。僕はあの友達が出るんでもう応援に専念して、はい、
そうですか。なんかもう運動しなくてもいいぐらいもう健康で、なんかこの目もすごい、
いいんですけど、ちゃんと岡山マラソン行かずにFacebookでいいねで応援してました。
あ、そうですか。はい、もうでも本当にね、なんか岡山まあだけじゃなくて倉敷もね、どんどんどんどんこう、ね、あのスポーツもね、やっぱ頑張ってますしね。これでさっきね、まあ口が走ってますみたいなこと言いましたけど。はい、モテ声レッスンをねしてますなんていつも言わされてますが、
今日はあんまり言ってるし、
いや今日言いたくなかったんですよ。
なんで？
いやいや、なんか本当のモテてる人が来ちゃってね、困るんですよこれ。
いやいいじゃないですか、ね、
いいですか。
いい。
じゃあもう今日あのめちゃめちゃイケメンが来てますから、はい、あの爽やかに楽しく、ね、30分を全速力でいきましょう。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第35回目のゲストは、地元岡山を拠点に東京大阪でも精力的にライブ活動を行うソウル出身の K-POP アーティストジャン・ホギョさんをお招きし、歌とダンスへの情熱について語っていただきたいと思います。ホギョさん、今日よろしくお願いします。
お願いします。
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 ではホギョさんご紹介しますが、1986年、ソウルに、お生まれになりました、K-POP アーティストで、エモーショナルな歌声と卓越したダンススキルで、インディー K-POP シーンのメッカ新大久保にてユニット活動などを経て、現在はソロアーティストとして東京や大阪そして岡山を中心に定期的なライブ活動を展開しておられます。特に岡山県では自身でソロ公演を開催、また公演を重ねるごとにそのステージングはクオリティを増し、動員数は増え続けており、コアなファン層を獲得、人気を博しておられます。2016年の6月に、ラグーズスターレコードより、ファーストミニアルバム JH をリリース。 Tonight 愛しているよいろんなでは、自身初となるミュージックビデオの撮影も行い、スキルフルなダンスや迫真の演技でファンを魅了しました。そして2017年の6月25日にはファーストシングルの I'm on stage をリリース、ジャン・ホギョの第2章が幕を開けました。はい、開けましたね。
開けました。
第2章もう第1章終わっちゃったんですね。
第2章になって
ますね。第2章になってますけどね、はい、いやどんな魅力がね、いや本当このままねラジオ聞いてる皆さんにもう映像をねそのままお見せして、
そうか
してるんだ、
映像してるん
だ、してるんだ。
いや、やった。ラジオって顔が見えないからイケメン来ても僕は安心だなと思ってたのに、なぜイケメン来るときに顔が見えるんだっていう。
しかも真横だしって。
いや比べないでね。
もうじゃあ本題いきましょう。本題、
はい、ません、はい、例によってゲストへの10の質問というのをやらせていただいております。
はい、
今回ホギョさんに聞いたのが、最近やった一番恥ずかしいことは何ですか。
最近だって一番恥ずかしいことですね、はい、僕結構 お酒が大好きなんで、
はい、
やっぱりお酒飲むといろんなことやっちゃいますよね。
例えば
大体自分の記憶が残ってるうちにはまだいいんですけど、もう記憶が切れたりすると自分も知らない自分がいる。
知らない自分が出てくるんです
か。でもね、最近は僕自分がこれ調節することができたんです、
うん、
記憶が切れないように。だから最近は割とないんですけど、
それは飲むペースであったり、
そうペースであったりとか、うん、そうですね、やっぱりペースが僕結構早いんで、
うん、
前は、
うん、結構お好きなお酒は割とあのワインとか、
それはもうやっと最近、
うん、
昔は焼酎とか、
焼酎、
はい、
なんかあの純粋な日本人のような気がしてきました。
そうです、結構そういうお酒が好きだったんで、もうすぐ酔っちゃったり、
うん、
記憶が切れたりしてましたね、
うん、ああすごい親近感湧きます。
若い頃あれですね、よくあったんですよね。
そうです、そうです、
意識がなくなった。
そうです、よくありました。気絶に1回は
飲みながらダンスを練習したり。
いや、
そんなこと言っちゃいけません。
飲むときはもう普通に手指して飲みます。
もうすぐ待ちます、
うん、はい、そうです、そうです。
あとあれですね、バターコーヒーでしたっけ。
バターコーヒー、
なんか前聞いたの。
そうです、
ね、
バターコーヒー大好きです。朝起きますと、うん、バイオも必ず飲みますよね。
レシピ何でしたっけね、どんな。
レシピはですね、そのココナッツオイルがありますよね、
はいはい、
で普通にコーヒーとおろしコーヒーとバターと、うん、そのココナッツオイルを入れてミクサーで混ぜます、
はい、
混ぜて飲むんですよ。それがすごく美味しいんです、はい、
すごく温まりそうですね。
味がそう、
ダイエットにまずいいです、うん、ダイエット。
あ、ダイエットに
いい、うん、ダイエットいいだ、ダイエットにいいです。
いいですか。
あれをいっぱい飲みますと食欲が減るっていう。僕はあまり感じないんですけど、一応食欲が減るっていう。
元々細
い。めっちゃ細いんですよ。
運動量がね、それは違いますからね。うんうん、
ダンス
でもすごいですね。
飲んでみようかな。
いやでもダンスね、いや本当 YouTube でね、
はい、
見ましたけども、あのキレキレの。
いえいえいえ。
やっぱり どれぐらい、いつから練習。
練習ですね、やっぱりもう日々毎日やってまして、ダンス自体をやったのはもう小学校4年生、
ね、小学校4年からだったんですね、
うんうん、友達紹介して。
そうです、もう本当に友達に誘われただけで、全然自分から興味を持ったわけではないですよね、うん、ダンスがしたいとか、
なんかこう影響を受けたとか、
はい、
あのあかっこいいからちょっとやってみようとか、そういうきっかけを
よくありますよね、
ええ、
普通は。でも僕は本当に仲良くしてた友達が今回学芸会で踊るけど、メンバー一人が足りないからあなたがやってほしいって言われたんですよ。で今まで全くやったこともないのに、うん、でもやっぱり仲良くしてたので、うん、もう普通にやってみようと思ってやったのが本当きっかけっていうか、うん、そうですね、それがもう今までですね。
その時何かやっぱり自分の心の中で変わったような変化があったんですか。
やっぱダンスやって今20年ぐらい経ってるんですけど、性格も真逆に変わったんですよね。ダンスやってない、はい、もう逆、もうその時はすごくなんていうかな、人にはあんまり話もしてなかったですし、すごく独り言が好きな子だったんですけど、ダンスをやってなんていうかな、ちょっとかで社会的になったというか、はい、もっと自分を出すことが楽しくなってできたというか。
でそれはいつ頃の話。
それはだんだんやっぱダンスを、まあその前までは普通にダンスをだんだんやっぱ友達とずっとやってきて、自分がなんかこの高校生とかの時に自分をこうやって見ると、あ俺って性格って本当変わったなっていう、はい、やって気づいて。そうです、うん、高校生の時に、
うん、
でダンスって楽しいなと思いましたし、うんうん、ダンスをずっとやろうと思ったのはやっぱりもう大人になってからですね、
うん、なんかイベントで優勝したりとか。
そうです、それも、うん、そうです。だからコンテストで優勝したのは中学生の時から優勝したんですよね。
は
あ、うん、まあ、それも多分たまたま あのきっかけだったと思うんですけど、う
ん、モテたでしょ。
いえ僕はモテませんでした。
いやこれ聞きたかったんですけど。
いやモテたかった。
いやモテたかった。モテたかったから、はい、いやもうそれ正直
モテたかった。
今はモテ、今はモテモテですけど、
はい、
もうファンがねすごい多いですからね、うん、もうい
いおかげさまで。
やっぱりライブの時はどうなんですか、もうファンと一体になって。
そうですね、楽しいですね、あれがすごく楽しいです、うん、
あのライブ迫力もあるしね、すごいいいです、僕何回もね、あのライブ行かせてもらったりして、迫力もあるし踊りがすごいね、やっぱりいいですね、
もう中毒になります
ね、中毒になります、うん、はい、中毒になります、ね、明日じゃあ今度行きましょう、
ぜひ行きましょう、
ね、いやーすごい、ぜひ来てもらい
たいね、あと東京にあれですよね、あの韓国からこっちに出てきて、
はい、
あの日本に来られたきっかけとか、
そうです、それがちょうどその僕たちが高校生の時に、だから友達ですよね、はい、その子は踊ってなかったんですけど僕たちが踊るのを見て、はい、でその友達が軍隊兵役が終わってすぐ日本に来て留学をしてたんですよね、はい、でその時にちょうど東方神起とか、うんうんうん、もう本当に俳優ブームだったんですよ、はい、でそれをその留学してた友達がそれを見て、うん、これはすごいと、だから自分はなんか面白かったみたいですよね、いやこれはすごいと、絶対その子たちが来たらもっとこれはうまくいくと思ったみたいです、うん、だから僕たち呼んだんですよね、あ、私来てよっていう、で僕は兵役をちょっと遅くいたので、うん、まだちょっと兵役中だから、うん、ちょっと待ってねって、うんうんうん、って言った時にその震災があったんですよ、3月1日の、そうです、僕がちょうど軍隊1年目が終わった時です、うん、ですごいやっぱ怖い気持ちもあったので、はい、そうです、韓国は頻繁に地震が起きるわけでもないですし、うんうんうん、なんかそういうところは少し怖かったので、うん、もうやめとくって言ってました、うん、その時は、ね、はい、うん、で兵役がまた終わる頃に友達からもう一回誘いがあって、うんうん、来ないのっていう感じで、で兵役が終わったのは終わったんですけど、特になんかこれから何をするとか決まってなかったんですよね、うん、ですので、まあ、1年くらいなら行ってみようかなって最初は、うんうん、はい、それで高校生の時に一緒に踊った友達と、で中学生の時からの後輩を、うん、その2人を誘って来たのがもうきっかけです、う
ん、でも東京では行けると、はい、
そうです、
行けると、行けると、
東京こそ僕たちがなんか俺らがなんか活躍できる場所だと信じてきましたが、やっぱりそれが最初からうまくいくわけがないですよね、
うん、東京何年くらい、
東京が2年半でした、
2年半くらい、
2年半、はい、
でその後はこっちの岡山に来て活動を始められて、
そうです、今は岡山の方が長いです、3年岡山経ってますので、うん、岡山の方が、
岡山の魅力はどうですか、岡山倉敷の魅力、
住みやすい、住みやすい、災害がない、
うん、あ、それ
で岡山の方々は本当に温かい、うん、本当になんか見守ってくださるのがすごくも感じるぐらい、そうです、うん、
いいこと聞きましたねFM 倉敷ですか倉敷の皆さん
やっとやっとこの岡山での生活が慣れたなっていう、少しは、うんうん、慣れたなっていう、最初1年2年は本当にもう前だけ見て走ってきた感じですよね、もう余裕なんかはなかったので、
ダンスのインストラクターもね、
はい、
されて
やってます
ますよね、
はい、それが平日、うん、まあ、自分の、まあ、本業というか仕事として平日の、はい、でこのアーティスト活動は週末とかですね、そして自分がライブするときに自分が調整して今やってるので、はい、もうこれからどんどんメインとしてやっぱりこのアーティスト活動、うん、はい、頑張っていきたいなと、
はい、思います。じゃあ最後、まあ、目標は最後にね、うん、取っといた方がいいかなと思いますけど、はい、ね、じゃあ、素敵な曲を、美声をですね、
はい、
ちょっと聞きたいなと思うんですけども、
はい、
曲紹介お願いいたします。
JH のアイモンステージ、
どうでしたかね、小学期、
いや、なんで僕ですかいやいや、歌ねえ、モテ声で、うん、これでダンスしながらですよね、しながらですよね、そうそう、うん、どんな体力してるのかなって本当に
あの YouTube ね、あの、はい、これあの出てますからね、
うん、ありがとうございます、
かっこよかったですよ皆さんぜひちょっと後でねご覧いただきたいと思いますけど、うん、
これあの作った思いっていうか歌ってる時の気持
ちこれですか。これ思いって聞かれますとちょっと恥ずかしいんですけど、これは、まあチャラい自分にちょっと戻ろうかなっていう感じで、そうです。結構女性とのなんか絡むそのシーンも想像したりとか、やっぱりステージの上ですので、なんかクラブ系の場所をちょっと想像したりとか、はい、ダンス系の音楽はやっぱりそっちの方をちょっと想像してやった方が自分もっとステージの上で音楽、ダンスを踊るときにもっとちょっとセクシーさを出せたりとか、そういうのができるので、
ちょっと色っぽいイメージがありますもんね。
はい、まあ、もちろん同じダンスの曲でも曲の色があるんじゃないですか、はい、だからこういう曲はちょっと明るい感じの歌詞とか、でこの曲を聴いたときはあちょっとセクシーさがあった方がいいかもと思って、そういう歌詞を、はい、想像して、
K-POP のダンスは割とあの歌詞に合わせたような振り付けっていうのを作るっていうふうに聞いたけど、はい、その辺かなり意識をされて、
今回の振りは作ってもらいました。
そうなん
だ、時間がなくて、
ね、でもそれをちゃんと、
はい、
K-POP と J-POP とまたちょっと、
はい、
ちょっと雰囲気違うんでしたっけ、ね、
雰囲気は違いますね、K-POP のダンスの振り付けは本当にその歌詞の内容に合わせて、どちらかというとダンスっていうよりはなんか可愛い動きとか、はい、そういうのが多いですよね。特に女性のダンス、女性グループのダンスとかは、だから一般の方が見ても歌詞の内容と合わせて見たら、あ面白いとかなりますよね。日本はもうがっつりダンスですよね。だから日本のダンス上手いなと思いますよ。
そうです
ね、はい、
歌いながらですからね。
あれしかも、ね、息が切れてないっていうのがね、
いや切れます切れます。ステージの上ではこれもう心臓止まるかもと思う。
そうなんですか。全然なんかそんな風に見えない
いやいやあります、あります。
でもねすごい、いや日本に来てね、でもこうやってあのすごいじゃこう活躍してね、あのご両親もいろいろね励ましてくれたと思うんですけれども、はい、若い時は どんなあの生き方っていうか、あの仕事に関しては考え方とか。
若い時はですね、よく両親を騙して自分がやりたいことばっかりやってでもなんか騙しても騙すばっかりではダメじゃないですか、だからちゃんと勉強したんですよ。成績はいい成績をいつも常に取っといて、そしたら両親が安心するんじゃないですか。あ今回も良かったねって。でその後で
ダンスの練習も時間すごい長かった、長いことされたんですよね。
はい、長かったです。
で学校も遠かったってね言われてて、
学校も遠かったですね。高校生の時は学校にいる時間が家よりも長かったので、夜中までもずっと学校で、はい、大学を進学するためにもう勉強でしたね。勉強。
ダンスの練習もされてたんですかね。
練習はほぼもう週末だけでした。
週末だけ。
中学生の時は学校が終わってからもやったりとか。夜なんかビールの鏡あるんですか、そこに映る自分を見て、はい、カセットテープなんかかけて、みんなで練習したり、中学校の時はそういう感じで結構練習してたんですけど、
高校生の時は
路上で
ね、
そうです。
かっこいいな。
その自分の映像とかないんですよね。
ないですね、その時は。でもその時がやっぱ一番楽しかったなと思います。
大都会ですよね。もう何年前かに行ったんですけど、ソウルはもう大都会ですよね。
いや今はもうさらに変わりました。もっと、もっと。
そうなの。
僕行くたびにびっくりしてます。また変わったんだと思う。
なんか夜もずっとこう明るくて活発なイメージがあります
けど。夜が楽しいですね。夜が楽しい街です。ソウル、はい。
もうあの川がね、川沿いにずっとこう、マンションですかね。はい、あれもびっくりするぐらいね、立派でしたけど。
そうです。僕また今月も行きます。
あそうですか。日本語はいつから勉強された
の？日本語も3人で日本に行こうと思ってその決断した時から、だから来る3ヶ月前から勉強したんですよ、まずひらがなカタカナは覚えていこうと思って。
すごいすごい。
それで何年、
もう6年前、ね、5年半以上経ちますね。
ペラペラですもんね、
めちゃめちゃ
すごい。6年でこんなになるんですね。
あのライブの中でもすごいですよ、内容とかも。あのね、
やっとこの間も一緒に来たそのメンバー2人が初めて岡山に来てですね、9月10日にライブがあったんですけど、 なんか褒めてくれました。なんか歌とかダンスよりも日本語、うん、MC 面白かった
そう結構面白かったですね。
MC 面白かったって褒めてくれて、
褒めるとも違うじゃん、
はい、褒めるとも違うじゃん
言葉分かった方がね、なんか思いがね、はい、歌いやすいですもんね、はい、
楽しかったです。
これからもまあ岡山もそうで拠点にね、しながら、はい、でも、もう大阪行ったり東京で、
そうです、最近は東京が多いですね。
東京多いんだ。
最近東京多いです。今月、先月、今月もすごく行ってます。週1回は行ってます。
グループは再結成
もした形？再結成、まあその3人の活動をメインとしてやっていくことではまだないんですけど、今回その9月10日のライブを通して3人がもう一回その気持ち合わせてできるんであればやっていこうよって、うん、みんな時間があって、例えばこういういろんな本当にいいイベントがあって、はい、やっぱり一人よりは3人がいいんじゃないですか、うんうんうん、
そりゃ3人ね立ったらすごい迫力でしたよ。
ありがとうございます。
大きいし、
ありがとうございます。僕もすごく久しぶりにいい気持ちになって、うん、思い出のステージだったっていうか、あ、やっぱりこの2人とステージ立つと幸せだなと思ったんですよね、はい、前はそれが当たり前だったんですけど、うん、いつも1人でステージに立つと、うん、バックダンサーがいる時とはなんかちょっと違うんですよ、うん、なんか感じが、はい、バックダンサーさんがいてくださるのもすごく嬉しいことなんですけど、うん、同じこのメンバーというかで、2人はやっぱりこの間僕東京のステージで言ったんですけど、メンバーの前にまず友達ですよね、親友、うん、だから本当に子供の時から一緒に遊んでいろんなこと、うん、いろんな思い出を積んできた2人なので、うん、メンバー以上、だからアーティスト化する以上2人にはなんか自分が思い深く何か感じてるなと思ったんですよね、
もうあうんの呼吸みたいな
ものが、はい、そうです、うん、だから練習する時もこうでしょってなったら別に言わなくてもするんですよね、うん、すごく楽なんですよ、うん、たまに会って練習するんですけど、次会って練習しようよって、で練習の時に会っても別に言わなくてもお互いに動きを見ながら合わせるっていう、うん、その中ですぐ
それできるんよね、
はい、
多分ね、
それができるのですごく嬉しいんですよ、う
ん、こうライブの良さっていうかライブの一体感というか、もうどんな時が一番こうやっぱりスイッチ入りますか。
やっぱりお客さんからのその目ですよね、目を見てやっぱ毎回の反応が違いますよね。だから自分もお客さんの反応を見て、あ、今回何が悪かったかなと反省する時もありますし、いや今回楽しかったなと、うん、逆に皆さんからパワーをもらって、うんうん、すごくいつもより調子に乗ったなとかもうライブ終わっても喉がもう枯れたりとかすると、いや今日楽しかったなと思う時もあるし、だからやっぱりそのライブってお客さんとその場ですぐなんか、うん、共感できるもの何かありますよね、うん、それを感じた時にわこのライブってすごく楽しいなと思います。
やっぱり歌だけじゃなくて、うん、ダンスがあるからやっぱライブがね楽しみですよね、僕らも行く面でね、うん、はい、うん、
じゃあまあもう連絡先とかはもう Facebook とか、
はい、
Twitter、
そうです、
それからインスタ、ね、
ライブとか、
はい、からホームページも、
ホームページそうです、
あるんですね、
はい、
今度12月
ここで開いたイベントがね、
12月15
12月15日に岡山の産業新聞社のサンタホールでやります、
はい、
サンタホール
今回はですね、はい、金曜日です、
金曜日
です、ね、初めて、そうです、はい、大きなライブなんですけど初めて金曜日にさせていただきます。
ここでなんか新曲出るんでしたっけ。
新曲がですね、だから3人の夢が叶う瞬間です。だから僕今回は僕ソロじゃなくて3人のアルバムが出ます、
うん、あ、そうなんですね、
これも何かきっかけがあってですね、もともと来年に作ろうってなったんですけど、うん、何かきっかけでこうやって早く作ることになりました。
じゃあすごい楽しみですね。じゃあ、うん、じゃあリスナーの皆さんにあの今後の活動、それからこう思いを伝えていただければと思います。
そうですね、すごく自己中心で生きてる男一人だと思いますなんか自分がやりたいことがあればですね、うん、いつもなんか計画があってもすぐなんか書いたりしてですね、やっぱりやりたいことは絶対やっていこうって、そうじゃないと後悔が残るので、うん、その生き方で今やってるんですけど、いつも応援してくださる方々にやっぱり何よりも感謝ですし、これからもですね僕頑張っていきたいと思いますので、ぜひジャンホギョ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日のゲストはジャン・ホギョさんに、ね、来ていただきました。本当にありがとうございます。次回のゲストもね、京都からね お越しいただきます。徳重さんも今日来ていただいてますが、また、聞いてください。では次回は12月21日です。また聞いてください。